どうもスピークイージーポッドキャスト竹内拓也です。ゲストはウォッシュ村上です。よろしくお願いします。
はい、ウォッシュ村上です。よろしくお願いします。
久しぶりですね。出ていただくのはいつぶりですか？
いやー、でももう9ヶ月ぶりとかじゃないんですかね。
今年の、前出たのはなんだっけ、
なんだっけかな、
本の話とかをしたのか、そんな感じね。
そうね、なんか発明だったりとか。
ああ、はいはい、今年の
かな、ね、確か。そうそうそう、
はいはいはいはい。まあ久しぶりで、今回は年末エピソードとして、昨年もやりましたけど、あの今年のベスト何々みたいな感じで、今年のいろんな、まあベスト何々、音楽の話じゃなくて、ベスト、昨年はベストガジェットですとか、ベストブックとか、なんか調味料とか、まあそんないろいろやりましたけど、まあそういうのちょっとだらだら喋っていこうんじゃないかっていうフリートーク会です。はい、
はい。
深夜に収録をしております。
はい。
どうですか、今年1年はどうでしたか、ボッシュは。
まあ今年はね、そんなに激しい1年ってわけじゃなかったんですけど、だからその後半が結構面白くて、チャット GPT って出たじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれが結構自分のその仕事の影響が結構強くて、
はいはい、
あれが出てきてから多分仕事の時間が1日 2,3 時間くらい早くなったんじゃないかなっていう。
そうなんですね。
そうそうそう、もうなんか めんどくさい、なんか細かいなんかコードの部分を任せたりとか、まあ、あの自分ウェブディレクターしてるんですけど、でそのウェブディレクター的にはそのなんかちょっとこれなんかバイトにいつも頼んでたような感じのこと、なんかちょっと小難しいコードみたいなやつ、そういうのはまあもう一瞬で返してくれるから、あ、これはすごいなっていうので、
っていうのは。それチャット GPT に 何を頼むの？
まあ本当に簡単なことなんだけど、まあ、簡単っていうか、まあコードの、例えばこういう処理をしてほしいっていうことを書くんですよ。だから今までだったら、まあちょっとこう今まで1行ずつ書いて、あ、違う、あ、でもこれ条件分岐が必要だみたいのが あったりするんですよ。だからそういうのをもうある程度もう文章にしておいて、まあ、こういう言語使うから、この言語で考えて、で、条件分岐はこういうのが入る。で、まあ、ここが例えば表示されたら、ここの処理はこういうことをするみたいなことを書くんですよ。そうするともう、すぐ返してくれるんで、とか、あとはその、コードってそのエラーが入ってくるじゃないですか。なんか間違ってると。で、まあ、エラーの文章がまあ英語の文章だったりとか、まあ、そのちょっと小難しいこと書いてあるんですけど、まあ、そういうのをそのまま渡しておけば、まあ、エラーの内容が分かるから、その詳細に。あ、それで、ああ、この部分直せばいいんだな、みたいなのが。直るから、なんかすぐ帰れるっていう仕事が。
それは今年のベスト何々には入らないんですか、チャット GPT。
まあ、なんかみんなもうこすりまくってるし、そんな言わなくてもいいのかなと思って。ま
あまあね、うちは全然あの今のところチャット GPT は役に立ってないんですけどね。
ああ、そうなんですね。まあ、職種による感じはやっぱり。あるかなっていう、
一応その僕だとなんかインタビューに関して、なんかこのアーティストのインタビューをしてほしいから、ちょっとまあ情報をまとめておいてほしいぐらいの感じで言うと、あまりあまりとか全然役に立ってないんですよ、
ね、あ、そうですね、確かに。
例えばですけど、ね、例えばですけど、あの最近使ったので言うと、なんだろう、ナルバリッチっていうアーティストに、インタビューを、ナルバリッチの JQ さんにインタビューをするときに、ナルバリッチを調べて、で、ナルバリッチをまとめることはチャット GPT はできるんですけど、なんかこう最近のそのナルバリッチ JQ さんのインタビューをこうまとめるとか、そういうことがちょっと、まあ、僕の設定の問題なのか、それが全然できないというか、ナルバリッチってアーティストの過去のものをまとめるのはあれなんだけど、最近のものに関しては結構動き的に難しいみたいな、なんかあんまりだったんですよね。
ああ、ちなみにそれって何月ぐらいで、最近の、
本当に最近、本当に最近なん
だ。だからその自分は、そのまあ、マイベストに選んだ理由としてはその課金のユーザーにしてて、そっちの方だと、そっちの方だとちゃんと検索して調べてくれるから、まあその全く
多分そっちにしないとダメなんですよ。
そうそう、全く同じ、
ね、
全く同じその、なんて言うんだろう、その情報は出てこないんだけど、まあ、そのなんかそのチャット GPT は勝手に変えちゃうんで、ただまあ、ある程度はなんか出てくるかなって感じですね。
ちょっと課金しますね、
うん、
私、
うん、そう1ヶ月ぐらいなんかそうそう課金してみるとひょっとしたら幅が
課金ってどれぐらいなんですか。
確かデータいいかだけ月20ドルか30ドルぐらいやったかな、なんか。
ああなるほどね、
もうちょっと安かったかな。
あ難しいな、難しい、まあちょっと一回一旦課金しますね、うん、まあちょっとそういう話もしつつ、はい、ではじゃあ今年のベスト何々に入っていきましょう。
はい、
まあベスト何でもいいからね、うん、本当にベスト何でもテーマをお任せするんで。ちなみに僕振り返ったんですけど、まず最初に言っとくんですけど、
はいはい、
あんまりないっていう、
うん、
すいません私たちはあんまりないんです。まずはボッシュに聞きますんで、
はい、
じゃあまずボッシュの一つ目、はい、まあ大体お互い3つぐらい出せればいいかなと思ってますが、そうですね、じゃあまずボッシュの一つ目を教えてください。
一つ目がですね、まあ掃除機なんですよ自分が。まず一つ目が
ベスト掃除機。
そう1位が掃除機で
ベスト、そうだね、ベスト
が
ベスト何買い物みたいな、
ベスト家電、
ベスト買い物みたいなこと。
そうそう、
ベスト家電、
ベスト家電。
いやでも掃除機ね、ちょっとうち買い替えたいんで。
そうそうそう、
掃除機興味ありますね、
うんうん、で何を買ったかっていうと、まあ、今までダイソン使ってたんですよ。
はいはい、うちもダイソンです。5年、
そうそう、5年ぐらい前に買って、うん、でちょっとそれが壊れちゃって、
うん、ちょうど一緒ぐらい、うん、
そうそうそう、でまあなんで買い替えようとか、まあ、その壊れたっていうか動いてたんですけど、その掃除機 の, その途中に穴が開いてて、実は使ってたら、
なんか掃除機の途中に穴が開いて
た。ダイソンの、そうそうそう、多分ダイソンのなんか固有の現象か分かんないんですけど、ヘッドのなんか途中の部分にちっちゃい穴が開いてたんですよ。
へ、
なんか吸えてるんだけど、実はなんか結構ホコリを舞ってたらしくて、でその間すごいみんな家族が肌荒れしてしまったんですよね。
ああなるほどね、そのなんか、まあ、ダイソン固有の現象が分からんけど、
分かんない
ですけど、とりあえずオッシュ の掃除機には穴が開いていて、
そうそう
そ
う、
でそれがなんかホコリが出てた的なこと。
そうそうそう、でだからおかしいなと思って、うん、なんかいろいろなんか掃除するんだけど、全然なんか肌が荒れるし、うん、で、はいはい、皮膚科医とか、まあ、耳鼻科医ってなんかよく分かんないから、
う
ん、
よくないね、う
ん、でそしたらまあ掃除機だったんですよ、まあ、穴開いてるの見つかって、うん、で何しようかなって思ってって調べたら、そのシャークって会社があるんですよね、海外に、
はいはい、
アメリカかな、はい、確か。でダイソンが確かシェア1位でアメリカの、2位がそのシャークってとこらしいんですよ。
へ、えー、はいはい。
でそれを選んだ理由が、で確か1年前か2年前くらいに出たシリーズで、そのドッキングステーションっていうのがついてる掃除機なんですよ、それ。
ドッキングステーション、
そうそうそう。でこれ何だか何かっていうと、まあドッキングステーションで名前だったと思うんですけど、あのルンバってあるじゃないですか、
うん、はいはい、
ルンバってあの掃除終わった後に帰る場所があるんですよ。
あ、はいはいはいはい、
でそこで帰りが終わったらスッてこう吸ってくれるんですよ、ゴミを。
あ、え、どこに。
そう、ドッキングステーション
に。ステーションに、
そうそうそう、そうだからルンバの中に溜めてるわけじゃないらしくて。
なるほどなるほど。
でそのシステムを生かしたその手持ちの掃除機なんですよ、要は。
へえ。
だから一回一回そのドッキングステーションに置くと充電しつつ吸い込むっていう掃除機を、
の
ゴミを。
そう、ドッキングステーションの方にホコリがいっちゃう。
そうそうそうそう。
あ、いいですね。
なんか最近のその掃除機、まあダイソンとかもなんですけど、あのゴミを溜める場所結構少ないんですよね。だからこまめに捨てなきゃいけないですよ。で、そうするとこのゴミの接触回数も増えるから、あんまりまあ良くないらしくて、
うん、なるほど。ちなみにそれ買ったのいくらぐらいなんですか。
でも高かったんですよ、確かに6万か7万ぐらいで。
ああ、まあまあまあまあまあ、でもでもでも、
うん、そうそうそう。でその中あんまり溜めないで掃除するから、あの、うん、なんていうか、ほこりが回らないんですよね、全然掃除中に。ドッキングステーションにもう毎回吸ってるから空になってるから、
うん、
でダイソンってそのフィルターのすごいなんか家電の人みたいになってるんですけど、うん、フィルターのカット率 99.99% らしいんですけどまあでも言ってもずっとこう掃除
フィルターのカット率ってなんなん。
そうそう、ゴミの箱にはね 99.99% ってね、ホコリのカット率がね、
フィルターのカット率って
そう、まあデータでね書いてあって、そう、
うん、フィルターのカット率が何なのか全く分からないんです
けど、ホコリはね、だから要は
ホコリをカットできるんだ。
そうそう、ホコリはねフィルターで、
うん、
でも 99.99 って言っても、まあでも結構漏れてるわけじゃないですか、要は。 こうパンパンに詰ま
ったから漏れてないような気するけど。そうかな、漏れてないやろ。 99.99 は漏れてないやろ。
いやでも結構なね、ホコリの量で考えると。
シャークはどれぐらいなんですか。
いや、シャークは見てないんですけど、でも元々のそのゴミの要は収集量が、なんていうかそのずっとこうゴミ捨ててるから、要は全然多分ホコリ舞ってないんですよね多分。
体感として違うっていうことでしょ、その村上家での。そうそうそう、待ってるか待ってないかっていう、ね、
そうそう。で、肌荒れがなくなったんですよ、みんな速攻で。
肌荒れはするしてたん
だ。そうそうそう、してたんですよね。
なるほど。うん、
あ、でこれはね、本当にね、うちの奥さんも体感で全然違うって言ってて、うん、体感っていうかね、本当になんかこうよく、やっぱうちって結構ハウスダスト持ちが多くて、アレルギーの。
ああ、
でシャークの掃除機に変えた途端本当に治って、そうそうそう。だからこれ、だからずっとこう別の掃除機使ってたら、ひょっとしたらもう皮膚科とかに行きまくってて、耳鼻科とか、その費用がかかってたかもしれないかなっていう。
本当ですか。
そうそうそう。
なんかシャークとなんか関係があるとかそういうことではないね、おっしゃ。
いや、全然。
違うね。
いや、だからこれはね、マイベストだから、本当に1位だから、これはもう、今年の。だからこれだけ褒めるっていう。そうそうそう、
マイ家電ベスト。あ、そうです
か。これはでも、そうそうそう。
ちなみに商品名教えてもらっていいですか、ね、商品名。
商品名なんだっけかな、ちょっとあんまり覚えてなくて。
商品名教えろや。
いや、あのね、洗濯所ね、シャークスの
それ
商品しかなくて、なんだっけかな。エボパワーだっけかな。
いや、いいよ、別に。まあ、シャーク
エボパワーシステムみたいな、ね。
それぐらいの価格帯の、そうそうそう、金額の掃除機を調べたら、まあ、いいんじゃないかみたいな。
そうそうそうそう。っていうかね、なんかね、
商品、
そう、ドッキングステーション付きのそのスティック型っていうか、まあ、その掃除機っていうのは、もうなんかパナソニックのシャークしか出してなくて、店員さんに聞いたら、まあ、パナソニックの、なんだろう、その、機能よりは多分、まあ、普通に圧倒的にシャークの方がいいっては言ってて、まあ、確かにその、試してもらって、たんですけど、まあ、確かに吸い込みの量とかも違うし、まあ消去法で選んだって感じだったんですよ。
なるほど。まあ、まあ、なんかいつ頃買ったんですかそれは。
今年のね、確かね、4月か5月かな。そうそうそう。
なるほど。
もううちの奥さんもね、一番いいっていう風に言ってましたね、うん、これは。
ウォッシュの一つ目はじゃあシャークの掃除機で。
そうそうそう、これは本当に感動しました、はい、自分は本当に感動した。
ベストね、マイベストね。
そう、マイベスト1位ですってこれは。
どうしよう、僕本当にねないんですけど、うん、どうしような、買ったやつ、じゃあ、うん、マイベスト、うん、サプライズ、
マイベスト
サプライズ、サプライズ、驚きがちょっとあったんですけど、うん、いいですか、ちょっとあのガジェットとかとは方向が違うんですけど、
はいはいはい、
これ結構ね知らない人が多いんじゃないかなと思って、うん、言うんですけど、私あのこの今年のね、5月と6月に、海外に行ってたんですけど、ヨーロッパに行ってたんですけど、
はいはいはい、
スペインとドイツに行っていて、うん、で、今あれなんですよ、そのロシアとウクライナのね、いろいろある中でその航路が結構難しいみたいな、
うん、
そのロシアの上空を飛べないっていう、よく言われてて、その、はいはいはい、まあ、友人とかがそのロシアだから結構その日本から、ね、ヨーロッパで飛行機ロシアの上空を通っていくのが一番近いんで、うん、その遠くなってるんですよ。だから UAE を経由していくとか、うん、だからそのもっと普通だったらどれぐらいだろう、例えばドイツだったら9時間10時間ぐらいで行けるのかな、それがまあ多分13とか4とか、長くなってるみたいなのが結構まあ普通に、まあ、よく友人とかと話すんですけど、ちょっと私の今年のサプライズは、うん、ロシア上空を飛ぶことができるっていうのが今年のサプライズで。
え、あれでも今年ってもうロシアとウクライナのあれですよね、はい、戦争って始まってますよね、もう。
はいはいはい、始まってその後の話ですけど、
うん、
だから基本的には飛ぶことができないんですけど、うん、飛ぶことができるっていうのは今年のサプライズで、そうなのよ、中国系の航空会社だと飛ぶことができるっていう。
ああ、そうなんだ。
そうなの、これサプライズで、うん、で私行きが北京経由で中華系 の、はいはいはい、うん、航空会社で行ったんですけど、 どういう航路で行くのかなと思って、ずっとその飛行機の中にあるじゃないですか、なんか、うん、今飛んでる道とかをこう見せてくれるやつ、はいはいはい、あれをずっと見てたんですけど、思いっきりロシアの上空を飛んで
そうなんだ
そうヨーロッパに行っていたのをちょっとびっくりしまして、だからその、まあ、国と国との関係性によって、うん、航空会社によっては飛ぶことができるということなんですね、
はい、まあでも国境のところあれですよね、通ってないですよね、さすがに。
え、通ってる通ってる、全然通ってます。
あ、そうなんだ。
ロシアぐらいの上でしょ。通ってる通ってる通ってる、思いっきり通ってます。
怖いっすね、それは。
そうなんですよ。ちょっとまあピリな、まあ別に関係ないですけど、うん、なんか見ながらピリピリピリッとはしましたけど、うん、通ります。うん、はい。そうで逆にだから帰りは、スクートかな、スクートってね、航空会社があるんですけど、それ中華系じゃないんですけど、うん、中華系じゃないのが、まあ、多分そうだと思うんですけど、その時は、シンガポール経由で行ったんですけど、むちゃくちゃ時間かかりまして、だからそういう航路もあるとい う, こう意外に知られてない事実なので、はい、サプライズでした。
すごいですねそれは。
はい、そうびっくりしました。はい、以上です。
はい、いや面白いですねなんか
以上です。はい、じゃあ次オッシュのマイベスト何々をお願いします。はいはい、
で次がマイベスト靴シューズですね。
うん、お靴、はいはい、何ですか？
でこれがアシックスの靴なんですよ。うん、
はいはいはい。
でまあなんかちょっと毎回ってわけじゃないんですけど、やっぱりこう、うん、本とか読んだりした後って、
うん、
なんかこうなんかしなきゃいけないなって気持ちになるんですよね自分。
何の話？
いやまあ
なんかそのどういう本ですか？なんかビジネス本的なことですか？
そうそうそう、なんかね別にビジネス本でも自分なんか吸収したいと思ってないんですけど、まあやる気を出すためにとりあえず新しい本読んで、まあ10分ぐらいバーっと考え見て、まあ今まで読んだ本だったりとか見て、ああやんなきゃなと思って、なんかその日、まあ、ちょうどこう靴買おうと思ってたんですよ、なんか足合わないから。でまあ、ただ靴買うだけだとなんかあれだから、よく専門店あるじゃないですか、ウォーキング系の靴専門店って、はいはい、そこでなんか足を計測して買おうって思って行ったんですよ、はいはいはい、まあ、予算3万ぐらいに決めて、
うんうん、
でそこでアシックスウォーキングっていう店があって広島に、
うんうんうん、
でちゃんとそのなんか おじいさんとかおばあさんとかしかいなかったんですけど、そういうとこで足計測して靴買ったんですよね。で自分は今まで 27.5 とか27入ったんですけど、計測したら 26.5 だったんですよ。
うんうんうん、
でいやさすがにでもそれはもう足パツパツなるだろうと思って、はい、
うんうんうん、
と思ったんですけど、足のなんか計測するときってそのなんか足のその縦のサイズ、まあ 26.5 だけじゃなくて、うんうん、なんかその知らなかったんですけど、あの 4E とかっていう値もあるんですよ、 E っていう、
うんうん、
でその E ってのが要は靴のその幅というか、幅のこと、
横サイズってことでしょ。
そうそうそうそう、があって、うんうん、で自分はその結構大きい方だと思ったんですけど、実はその 4E とかのまあ入ったんですけど、シングル E って言われて実は、
うんうん、
でそれを、
なんだろうそれは、
要はね幅が一番狭い人らしくて、
ああそうなんですね。そうそうそう、なるほど。だからそのサイズの、そうそうそう、自分の縦のサイズと比べると横のサイズが狭いってことですね。
そうそうそう、だから、
はいはい、
だからまあそういうのに合わせて選んでもらった靴を履いたら履いたんですよね、うん、でまあ最初はやっぱ窮屈なんですよ、いつも27だったり 27.5 履いてたんで、うんうん、なんだけどやっぱりこう馴染んでくるとかなり歩きやすくて、
うん、
あーこれはちゃんと計測して買ってよかったなっていうことですね、
うん、
ちなみにAmazon とかでも靴のサイズでまあ 4E とかまあシングル E とかで調べるとその靴出てくるんですよ、ちゃんとやっぱり靴のサイズ。
それ何、マイベスト靴っていうかその測り方的なことですか？
あ、そう、測り方はまあもう店でやってもらってるんで、 26.5 のシングル E って教えてもらったんで、まあそれを基準に。
26.5 のシングル E って分かんないんですけど、調べたら出てくるの？
あ、そうそう、出てくる。あのね、多分今 Amazon とかで検索しても、例えば自分の足が 4E のサイズだったら 26.5 の 4E って調べたらその靴が出てくる。
うーん、
ただし、ね、あと人って実は左右で 微妙に足が違う、長さも違うみたいで。
全然違う、全然違う。僕もあの縦が、僕だって靴のサイズとかは26とか 6.5 ですけど、うん、足だけで言うと 4.5 とか
だもん。そうそうそう。だその辺も測ってもらうと、
うん、
まあ大体その、まあ左右も違うから、
うん、
まあまあだから自分の場合は 26.5 でシングル E だと、ちょっと、そっちをどっちかの基準で合わせるとちっちゃすぎるから、例えば 26.5 にするんだったら 4E にした方がいいとか、
うん、
27にするんだったらシングル E にした方がいいとかっていうなんかアドバイスをもらったりしたんですよ。
面白いですね。
そうそうそう、なんかこれはね多分みんな一回行ってみた方がいいと思う、測りに、
うんうんうん、
ちゃんとしたところで、
ね、っていう。めんどくさくてやんないですけどね。
そうそうそう、
まあでもいい、ね、
そうそうそう、一回測ったらもうまあまあすごい体重が変わらない限りは多分変わらないんで。
そうね、確かに。
そうそう、やっといた方がいいんじゃないかなっていう感じですね。これはもう2番ベスト2ですね。このちゃんと計測して買った靴。
俺ベスト2ね。あ、
そうそうそう、靴。
了解です。
これは良かったですね。
わかりました。もうちょっともうベストがね、もう僕ないんですけどね。なんだろう今年、なんかな。
結構なんか今年はいろいろあれですよね。
なんだろう、買ったもので言うと。
うん。
そんなに今年ね何も買ってないのよ、まず、うんうん、なんか機材とかもそんなに買わなかったなっていう印象で、うん、まあマイクをとにかく買ったんですけど、
うん、
そうね、すっごい、でもね本当に全然しょぼいのでいいですか、僕のマイベストじゃガジェット、ガジェットね、超しょぼいですよ、めっちゃしょぼいですけど、CIO ノバポートトリオですね、これ分かんないね、言っても分かんないと思うんですけど、ね、共有しますね、ちょっとズームとか、
はいはい、
画面共有しますね、これ、ね、画面共有します、画面共有しますけど、
うん、
ね、このこれをね、これです、見えますかこれ、
ああ、はいはいはいはい、
これ、ね、
見えてる見えてる、はいはい、
これです、 CIO ノバポートうん、トリオなんですけど、今これ本当にね、もう持ってる人すごい多いし有名なんで、
うん、
別に改めてここで言う必要もないんですけど、うん、まあ AC ですね、うん、充電器というかその AC の電源の根元のやつで AC アダプターで、はいはいはい、
うん、
タイプ C が、1本させて、じゃあタイプ C が2本か、タイプ C、うん、そうタイプ C が2本させて USB が、USB-C が1本させて、
うん、
65W なんで、うん、結構電力大きめなんで、まあ、携帯とかを充電するにはかなり良くてっていうで、まあ、PC とかも充電できますよっていうやつなんで、はい、まあ、それぐらいのもんですかね。まあ、でもこれすごい良かったですよ。これは本当に自分で使う分には、まあ、Mac も充電しながらスマホも充電できますし、うん、まあそんなもんかな。あとマイクはね、何良かったかな、はいはいはい、マイクは今年はあのちゃんと普通に、これも超定番ですけどね、超定番の、はいはい、あのシュアーの、ダイナミックマイクの SM58、
ね、はいはいはいはい、
これを
もう超定番ですね、
はい、ド定番なんですけど、
むしろ持ってなかったんだっていうくらいの
僕はね結構その、うん、PC でその、
うん、
なんか今もほとんどポッドキャスターなんで PC に直でやったりとか、その USB マイクの方がやりやすいんですよ、
う
ん、なんですけど、
まあすね、
今年インタビューすることが多かったんで、うん、これを何本買ったかな、何本、4本か5本買ったのかな、
うん、
うん、そうで、もともとのマイクがなんか 4,5 本あったりとかするんで、今マイク10本ぐらい今家にありますね
すごいね、レコーディングエンジニア並みに持ってるね、
そうです、マイクだけで言うともうレンタルする必要はほぼなく感じですね、うん、まあ、今年私あの自分 の会社にしたので、それが結構よく考えたらベスト、はいはいはい、ベストな、はい、あのちょっと違いですかね、今まで十何年間フリーランスだったんですけど大学を卒業して、うん、それがあの会社になったっていうのは、はい、
ああ、そっかそっか、
なんちゃらですね、
はい、
大きな変化でしたね、うん、そんなもんですかね、
うん、そんなもんって言ってもね会社を建てるってのはなかなか
あんまり今年でなんかそのなんだろう、ポップなね話題がないというかね、
うん、
うん、そうですかね、
まあそうっすよね、はい、まあ皆さん聞いてますからね、竹内さんの話題はね、
いやいやいや、そんな ウォッシュじゃベスト3、次の3つ目をお願いします。
どうしようか、なんかいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、これね、もうなんか結構何回も言ってるんですけど、
うん、
あの竹内さんにはあのヤマハの FGDP50 っていうフィンガードラムをする機材なんですよ。
はいはいはいはいはい。
でこれがもう面白くて、
あれ欲しいのよね俺も。
うん、そうそうそう。でまあちょっと説明すると、まあ、フィンガードラムっていう、まあそのジャンルがまだ確立はされてないんですけど、まあ元々 MPC っていうこのパッドが4つ並んで16個ある機器、その機材があるんですね、音楽で使う。でそのまあ、音楽の話はしないって言ってたんですけど、
いや、まあ、音楽の話していいよ。
いいですか、はい。まあ、スタッツさんだったりとかが、
うん、まあね、我々の世代で言うと、そうそうそう、ハイファナという、
そうそう、ハイファナとかね、
MPC プレイヤーがいて、そうそうそう、ハイファナ、そう、僕、そう、今はね、完全に MPC といえばスタッツですけど、昔はもう、うん、ハイファナだったよね。
そうそうそう、多分腕前で言うとハイファナの方が断然うまいんじゃないかなっていう気がするんですけど、そうなん、
本当に
多分めちゃめちゃうまい。
ハイファナ、うん、まあその長さ的にね、うん、ハイファナすごいですから。
そうそうそうそう。
いや、分からん、僕も腕前とかは全然分かんないです。
いや、なんか多分どう見た、自分がなんか見た限りはハイファーの方がダントツにうまい気がするけど。
それってあれじゃないの、なんか時代じゃないの、なんか普通に
時代。いやいや、でも最近見てそうなんだよね、分かんない、まあ、本人たちがどんな風に。
スタッツさんすごいっすよライブマジで。
まあなんか、まあでも多分ジャンルが違うというか、
まあジャンルがね、まあ、スタッツさんはまあそのヒップホップとかをベースにして、うん、ハイファナはなんかなんだろう、ハイファナは MPC パフォーマンスというか、
そう
です
ね、
まあ、まあ、もちろん楽曲的にはね、なんかヒップホップとかの要素もすごい強いけど、うん、ちょっとなんか当時のハイファナって朝ラトとかをさ、あの
ね、
すごいメジャーにしたのもハイファナだし、
う
ん、そのハイファナ聞いたことない方はあの Spotify でも聞けるんでハイファナ聞いてほしいですけど、うん、そのちょっとパフォーマンス的要素がね、なんかちょっと強かったですよね。そ
う
そ
う
そ
う、なんていうかね、ハイファナの MPC はなんかアドリブ要素がすごい強いというか、
あ、そうそうそう、
そうそう、なんかそのうまさがなんかすごいなっていう
感じですね。なんか全然違うかもしれないけど、こう、うん、大道芸人的 な、
あ、そうですね、
そういうような感じもあったよね、そうそうそう、ハイファナってね、うん、ハイファナのちょっとあのフレッシュプッシュブレイキンとかね、あの YouTube でもミュージックビデオ見れますけど ね、
いい
ね、
うん、
あのそういうのも見てもらいたいですけど、まあまあそのフィンガードラムよね。
そうそうそう。で、ヤマハが今年の9月に発売した、もうそのフィンガードラム専用の配置のパッドの機材なんですよ、うん、FGDP50
っていう。それってさその、うん、パッドじゃんあれって。パッドだからさ、そうそうそうそう、そのフィンガードラムだけど、そのパッドになんか音を入れてて、うん、シンセの音とかそういう要素はないんですか？
あ、あります、あります、もちろん。だから自分で音を
ね、
音をサンプリングっていうか、まあその MPC のその使い方とか説明すると長くなっちゃうんで、もうちょっと端折っちゃうんですけど、 MPC とかだと、まあその機材の中で音を録音して、それをこうチョップっていって切り刻んで、まあその音をこう使ったりできるんですよ。で、まあ、その FGDB50 もできるんですけど、その、まあ、サンプリングっていうのは、ただちょっとやっぱ手間がかかるというか、一回その DAW の、DAW っていうか DAW の方とか、まあ、その、あれですね、録音ソフトですね。で、落として、まあ、その音を吐き出して、それをこう取り込むって感じにするんですけど、なんかそういう、まあ、めちゃくちゃ簡単にできるって感じはないですね。まあ、慣れたら簡単なんですけど、MPC みたいに。で、まあ、自分の好きな音を入れたりはできますね、全然。
うんうん、これ最初からさ、買うじゃん、買ってさ、
はい、
箱が届くじゃん。で、電源入れるでしょ。うん、もう音は鳴るんですか？
あ、音鳴りますね。だ50パターンくらいかな、そうそう、そう、ドラムセットみたいのが入ってて。
それはいいよね。いきなり叩いて音が出るのはいいよね。
そうそうそうそう、うん、いいんですよ。だこれ、多分フィンガードラムとか気になってやってみたいなっていう人は、多分これ買うのが一番手っ取り早いですね、今は。
なんかでも結構品切れなんでしょ今。
そう、品切れで、多分ね9月、自分本当運が良くて、うん、ネットでちょっと欲しいなと思ってもう速攻売り切れてたんで、
うんうん、
広島の店舗もあったんすよ、
うん、
そしたらまあたまたまなんか置いてなかったんですね。
なかったんだ
なかったんすよ。でお店の人に聞いたら、実はなんか裏の方にあったらしくて在庫が、
あ、
それで買えたんすよ。
ラッキーだね、それは。
そうそうそうそう、聞いてみたらね、で今はもう全然、
ね、そうそうそう。いや、むっちゃ欲しい。4万ぐらいだっけ？
4 万ぐらいですね。
ああ、欲しい。
今はもう、そうそう、入荷待ちですね、どこも。
ちゃくちゃ欲しいね。あ、いいね、いいね。
これはおすすめですね。かなり。
すごいいっぱい買ってますね、今年すごい。
あ、そうそう、あのなんかね、今年はね、なんかいろいろやってみようかなと思って、まあ、それこそ、ちょうどね、家電がね、壊れた時期だったんですよね。
ああ、いい、いい、よくはないけど。
ちょっとあの子供がね、あの今年入学して、で大体か、はい、家電ってその子供が生まれたタイミングで結構買うじゃないですか、入り用になって。
あ、まあまあそう
か、ね、そう、服がさ、うん、新しくなってこう
中学になったんですか。
そうそうそう、だから大体13年か12年ぐらいじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。
で家電の寿命って大体それぐらいで来るんで、だから今年エアコン買ったりとか、うん、その掃除機買ったりとか。
ああ、なるほどなるほど。
そうそうそう、なんかそういうのが多くて、
ね、いやそう考えると今年ほんと何も買ってないっすね。なんか、うん、Amazon とか見ても本当に何も買ってないですね。そうですか。いや、
まあタイミングじゃないですかね。なんか子供が、自分も多分小1ぐらいの時、今確か小1だったっけか、
うんうんうん、
あんまり買ってなかった気がするな、疲れちゃって、
うん、なんか全然、うん、今小1ですわ、
うん、
何も買ってないかもね。 OK、 はい、まあとりあえずベスト、
ベスト、これ良かったです。
じゃあ次僕のベストですね。これ言っていいのかな、ちょっとベスト、え、言っていいの、ウォッシュのあの件は。
ああ、大丈夫、大丈夫。てか、誰も聞いてないんじゃないかな、俺の知り合いは。
誰も聞いてないと思いますよ、まあ、うん、そんな、このポッドキャストなんか、そんなことないけど、そんなことはないけど、いや、いろんな方聞いてくださってますけど、ウォッシュの友達は聞いてないと思いますんで、ここ、私はちょっとベストサプライズなんですけど、
うん、
私からちょっと発表とか言いますけど、うん、ウォッシュが芸人を目指すっていう。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
どういうことなん。
いや、
どういうことですか。
なんかね、なんかね、そのさっき、
いや、ちょっと待って待って、ね、僕の、うん、まず僕から言って、ちょっと僕からの、 あの僕からのその時間の流れを説明していいですか、一旦。
ああ、どうぞどうぞ。全然
ちょうど本当今月ですよ、あれ。今月12月に、2013年12月に、
うん、
ウォッシュとこうなんかインスタのメッセージかなんかやり取りしてたら、なんかそういえば今度広島の、来年から広島の吉本に行こうかと思うみたいな、なんか
来て、そう
なんかちょ意味がちょっとわからなくて。ウォッシュいくつよ、松田って。今いくつ、ウォッシュ。
だね、2日前に誕生日来て、そこで39歳になって、ありがとう。
39歳で、そう、39歳でしょ。で、その芸人を、その例えば芸人さんになりたくて仕方なかった、でも諦めきれないみたいな、そういう夢はありましたか、今まで。
いや、ないですね、全然。
ないでしょ。
ない
ですし、で今ウェブディレクターでしょ。
そうそうそう。
その前楽器屋でしょ。
うん、
ね、それで突然広島吉本に通うっていうとか、なんか仕事あんのかなと思ったけど、なんか芸人を目指すでしょ、なんか。
そうまあ一応ね、芸人を目指そうかなと思って。
そうじゃなくて、
それ
を聞いてちょっと、まあ、
流れで言うと、すいません、ちょっと話途切っちゃったんですけど、
いいよ
流れで言うと、あのトークの最初にチャット GPT の話したじゃないですか。
はいはいはい、はい、
であの時に、あ、これ多分俺の職業なくなるわって思っちゃって、多分。
ああ、なるほど。そんな、だからそのウォッシュがそんなにちょっと軽いものを、うん、チャット GPT に頼めるぐらいなのであれば、うん、俺の仕事は将来的にはもうなくなると。
うん、ひょっとしたら3年ぐらいにはもう厳しいんじゃないかなと思って。
なるほど、うん、
だったらもう早めに行動した方がいいのかなっていう。
そこまでの、うん、今の回路は分かる。続けてください。うん、はいはい、
でチャット GPT にいろいろ聞いて、チャット GPT で面白いこと全然返してくんないんですよね。すんげえつまんないことしか。じゃあまあなんかお笑いはまあなくならないんじゃないかなと思って、しばらくは、まあ、しばらくはって多分永遠になくならないっていう。
思考の飛躍がすごくない。
いや、まあ他にもあるんですよ。ていうか、あのね、広島吉本で、メンバーっていうその芸人の人がいるんですね。
はい、
コンビで。
はいは
い、で、まあ、ラビットで、耳心地ワングランプリっていうのがあって、まあ、それで、まあ、優勝してるような人なんですよ。コンビで。しかも、広島、今、在住してる人で。で、まあ、その人の、まあ、うちの奥さんに教えてもらって、で、その人 たちが出るライブに行ったら、まあ、これはなんかすごい、なんかこういうやり方の漫才ってあるんだなっていう漫才してて、まあ、要は音ネタ系の漫才なんですよね。まあ、リズム系というより なんかね、そのもう歌はそのままもう漫才にするような人で、あ、なんかこういうやり方やっていいんだったら、まあ、ちょっと自分もなんか やってみたいなと思って、そういうの
を、うん、やりたいなって思ったんだ。
そうそうそうそう。でちょうど FGDP50 のフィンガードラムの買ったじゃないですか、うんうん、あ、なんかこれと組み合わせたら面白いことできるん
じゃ、フィンガードラムで、
そうそうそう、
なるほど、
フィンガードラムでやったらなんかいけるんじゃないかなって思って。
それ思ったのいつぐらいよ。
でね、買って2週間ぐらい経ったとね、フィンガードラムを。
それ、大体いつぐらい
?10 月くらいかな、今年の。
10月くらい。
10月頭だね。ちょっと
やってもいい、やろうかな、みたいな思って。
そうそうそう。うん、
いや、とはいえね、とはいえですよ、
うん、
39歳で、その、なんか、そういう思考になりにくくないですか？
あー、まあでもなんか、面白そうだなと思って、単純に。
そう、嫁はなんて言うんですか、嫁は。
やったらいいじゃんって言ってて。
うそ、
本当に本当に。
うそやったらいいじゃんって、
うん、なんかいけるんじゃないかなって言ってて
嫁すげえな。え、それ何、そのだからプランは何だろう、もうやめんの仕事を今の。
いや、やめない、やめない、やめない、やめない。あのね、広島の吉本っていうか NSC か、
うん、
養成所はあの、うん、土日かな、週末授業があるみたいで。
そうなんだ、
う
ん、
そうそうそう。大阪東京はね平日にあるんですけど、
うん、
あ、だったら通えるなっていうところで、まあって言っても、あの、あれなんですけど、ね、明日面接なんですよ、実は。まあ面接か面談か。
面接って、そうそうそう、まあ多分大丈夫でしょう、でも。
そうそうそう、まあ、落ちる人は。
それ落ちるとかな、やばくないですか、でもそれ。
まあ、あの、お笑い芸人で言うと、千鳥の大悟さんが落ちてるらしいですね。
ああ、そうですよね。
そうそうそう。ね、ただ、あんまり、まあ今はもう、そうそう、変なことしなければ。うん、まあ、
え、プランはどうなんじゃ、とりあえず来、うん、まず入ったとしては何月インなんですか、その
4月ですね、来年の
4月、よし、広島の NSC に入学して、
そうそうそう、
で1年でしたっけ、あれ
1年ですね、そうそうそう、
で1年終えて、その、うん、まあ、そう、仕事やりながら土日に NSC に通って、
そうそうそうそう、
でそっからのプランはどんな感じなんですか。
そっからはね、あの、
うん、
まずはその吉本所属にならなきゃいけないから、やるとしたら、
なるほど、
まず吉本所属に、まあ、なれるように、まあ、NSC の在中に頑張って、
頑張って、
でそっからどう、まあ、そのサイトが作れるから、まあ、サイト作って、うん、まあ普通にね、まあ、あと、まあ YouTube 作ったりして、
あの、あ、自分のサイトね、自分の芸人としてのサイトを作って、 YouTube とかも自分で映像でアップしていくと、
そうそうそう、うん、しようかなと思ってて、広島でそのなんかタレントさんを使いたいって言っても、ちょっと調べてみたらあんまりよく分かんなくて、じゃあ、まあそこにじゃあ穴があるんじゃないかなと思って、じゃあそういう情報をちゃんと、まあ、ブログなりで発信していこういけば、ひょっとしたらこっちのブログにたどり着くんじゃないかなって、まあ一応ウェブマーケティングの知識はあるから、
うん、ウェブマーケティングの知識を駆使して、そうそうそう、ウェブ上でオーシスの芸人としての広がりを展開していくっていう、
そうそうそうそうそう。
なるほどね。いや、あ、
まあまあまあ、でもまあ、でもね、自分が一回、その、昔、その、8年前くらいかな、なんかすごい、アドビが好きで、
うん、
なんかアドビの関係者の人と知り合いたかったんですよ。まあ、フォトショップがすごい使ってて。
うんうん、
じゃあ、なんか、フォトショップの関係者と人と知り合いたいから、まあ、なんかブログ書いてたら、まあ、狙ってブログ書いたら、まあ、知り合えるだろうと思って書いてたんですよね。で、大体2年ぐらい書いてたら、フォトショップの開発者の人が連絡来たんですよ、普通に。ってことがあったから、まあまあ、でも計画したらいけんじゃないかなと思って、疑わなかったら。
本当？大丈夫？なんか、大丈夫？ちょっと、大丈夫か。
まあでもね、あんまりちょっと、まあちょっとまた、ポッドキャスト終わってから話すかと思うんですけど、あんまりちょっと、うん、まあ、他にも計画があって、そうそう、多分これをなんか本当に聞かれちゃうと、あんまりよろしくないようなこともあるから、まあ、そのあれだよね、そうそう、なんか犯罪とかじゃなくて、別に、そう、なんか。
まず、なんですか、ピンで活動するのか、なんかコンビで活動するのかとか。
あとね、まあ、なるべくコンビの方がいいっすよね。やっぱりピンで面白いって、なかなか難しいから。
コンビなんだ。
ああ。 まあ、理想はでも多分年齢的に俺とコンビ組ませたらちょっとかわいそうだと思うからまあピンでできるようにネタは考えなきゃいけないな
って。じゃあコンビで頑張って。
そうそう
そう、 OK、 なるほど、うん、
まあ見つかればね、コンビの人が。
いやーすごいね、すごいです。
うん、
そのやっぱり発想にがすごいなと思います、私は。
うん、いやーでも分かんないですね。まあ、一応そのリッキーに、まあ、竹内さん言おうと思ったのは、
リッキーって呼ばれてますけど、
そうそうそうそう、はい、一応そのビジネス書でよくあるじゃないですか、コミットメントしろって。
あんま読まないか分からん
あの要はその発言しろと、その自分の約束をね。
あ、自分がやりたいことをね。
そうそうそう、だから一応、ね、なんかそういうことやりたいときは一応周りの人に言うようにしてるんですよ。
うん、
だからあの前書籍販売したじゃないですか、まあ、今年の9月に書籍また発売したんですけど、
書籍、はいはいはい、
そうそう、だからそういうときも一応他の人に俺はもう本書きたいっていう方伝えてたんですよ。
うんうん、
そしたらそれを聞いた人から、あ、じゃあ書けるんだったら書いてみないっていうことで誘われたことがあったから、うん、だからちゃんとそのこそこそやるんじゃなくて、まあ、一応信頼できる人に報告するのは大事だなと思ってて、いつもそういうのは。だからまあ一部の親しい人には伝えてますね、そういうふうに、うん、まあそのバカにしないような人はね。そうそうそう、
応援しますよ、バカには全然してないですけど、うん、すげえなとは思ってる。
いやーまあでもね、入るだけですからね、とりあえず NSC に。それはもう、
でもね、いや普通にもうなんか、うん、もう自分、僕がね、ウォッシュすごいなと思ったのは、
うん、
なんかそのなんだろう、まあまあチャット GPT がなんや、うん、みたいなところで、コンピューターに奪われない仕事みたいなところで、そう、もちろん出てきますよ、その芸人さんっていうのはもちろんそうだと思いますけど、
うん、
なんか出てこないよね、自分の発想として。もう、あ、じゃあ芸人にさんになろうってもう思わないもん。
ああ、まあなんかたまたまだと思うんですよ、たまたま。
その発想の抑制されてなさみたいなのはちょっとすごいですけどね、うん、ちょっとあの今後のウォッシュに期待ですね。
いやいや、うん、まあまあいろいろあるってね。まあ他にもあるんですよね、まあ、
まあいろいろあるけど、あ、まあ、
そうそうそう、はい、まあ、さっき言ったそのメンバーさんがねって人が一応見てくれるらしいんですよ、何回かは。あ、メンバー、
まあ、ちょっと別にもう、ね、もう皆まで言うなですけど、まあ、皆まで言うなですけども、ね、今後ちょっと、まあ、これ今年のサプライズだなっていう、
はい
はい、もうちょっとこれが大きすぎるんでね、もうちょっとこっからのベスト何々はちょっと多分かすんでいくと思うんですけどちょっともう僕あんまないんで、ウォッシュのベスト何々で用意してんのちょっとババババババって言ってくれます、なんか。
はい、うん、まあボンバーっと言っちゃいますね。で他にも、ミレーっていう会社のメッシュの肌着なんですけど。
あ、ミレー、はいはいはいはい。肌着好きよね。まあ、去年も肌着。
そうそうそ う, そ う, あそう。去年はベストね。防寒ベストかな。みたいな。
好きよね、そういうの。
そうそうそう。そう、ミレーのメッシュの肌着は、これ多分夏フェスとか行く人は多分着といた方がいいんじゃないかなっていうぐらい、多分快適だと思う。
着てた方がいいんだ。オッケーオッケー。ミレーのメッシュの肌着。はい、じゃあ次。
そうそうそう。で、次はリンレーのオレンジクリーナーっていう。その
オレンジクリーナー、
そうそう、ちょっとね、台所を掃除するときに使ってて、これめちゃくちゃいいじゃんっていう、近くに売ってんの。
何なん、何を
キッチンの油汚れだったりとかがすごい落ちるんですよ。
どこでも売ってるんですかそれ。
多分ね、薬局とか行ったら普通に売ってると思う。
OK、
こんなところにこんな性能、
リンレイのオレンジクリーナ
ー、これめちゃくちゃ良かった。あとはこれも自分が使ってるもんじゃないですけど、ポケモン図鑑の漢字ドリルみたいな、ポケモンの漢字ドリルか
子供がよくやったんだ。
そう、いや、うちのね、下の子が今小4で、だから全然漢字覚えないから、
うん、
うちの奥さんが小1から小3までのポケモンの漢字ドリル買ったらやってくれて、うんうん、あ、だからあ、なんか一番最初に、そうそう、なんかつまらない漢字ドリルじゃなくて、自分の興味のあるもののそのものがついてる漢字ドリルだったら、そうそうそう、やれるんだなと思って、
うんうん、なるほど。
そうで、最後が、で次で最後で、ね、これ本自体なんか前もちょっと話したかもしれないですけど、子供を信じることっていう本があって、でその中にアイスクリーム療法っていうのがあるんですよ。まあ要はその子供がちょっと不登校になった時とかに、そのアイスクリームを買ってあげるとかっていう、 で、まあ、ちょっとなんか自分もオリジナルの両方作りたいなと思ったんですよね。なんかその。
どういうことよ。
いやいや。
いや、アイスクリーム療法って相性、その子供が不登校になった時にアイスクリームを買ってあげて、そのアイスをいくら食べてもいいみたいな。
そうそうそう、
不登校になった時なのあれって。
なんかね、あれね、子供に、ね、やってみて思ったんだけど、アイスクリーム療法はね、うん、子供のための療法じゃないですよ、実は。あれ親のためなんですよ、ね。
あ、大人のた、あ、なるほど。こういうそのセーブをしない、なんかやっちゃダメとか言わないみたいなことですか。
ね、どっちかっていうと、その今までやだいたいそういう不登校になる子って、まあ、その外部的要因がない限りの話なんですけど、要はその親が抑圧してるパターン多いんですよ。
なるほどなるほど。
で、例えばアイスクリーム療法やろうってなったら、もう制限しないっていうルールにするんですよね。いくらだから夜中に
食
って
もいくら食べてもいいみたいな、
し、どのタイミングで食べても怒んない、で口出ししないっていうルールで、それをやるとすごい抑圧した親って、例えば子供がいっぱい食べようとしたらやっぱ注意しようとしちゃうんですよ、
うんうん、
でその時に、あ、自分って結構子供に最初に約束事させたけど、
うん、
その時に気づくんですよね。あ、うん、俺ってこういうことしてたんだって。
なるほどなるほど。
だからそれは多分子供のための療法っていうより親のための療法なんですよ、アイスクリーム
療法。新しい療法を作りたいっていうのは何な
の。なんか俺もオリジナルのそうアイスクリーム療法に変わる解決方法作りたくて編み出したんですよ。
何でもよくない。でもこれでもこのシステムで言うと何でもいいよね別に。
あ、そうそう、何でもいいんですよ。まあでもアイスクリームが一番いいんですよ。
キャンディー療法でもいいじゃん別に。
うん、そうそうそう。で、自分が編み出したのが駄菓子療法っていうね。
なんで駄菓子がいいの。
あの、なんかね、まあ駄菓子療法はあれなんですよ。まずカゴあるじゃないですか、駄菓子屋さんの。カゴ、ちっちゃいカゴ、あれにとりあえず自分の好きなものをマックスまで詰めて、うん、いいからいいっていうルールで買わせるんですよ、
うん、
でそうするとなんかああいうのって結構子供の頃やりたかったじゃないですか、親も
やりたかったよ、うん、
そうそうそう。だから子供で、まあ今でもそんなことやったら面白くないじゃないですか。
あ、まあ、今大人になってね、
そうそうそう、大人になってね、うん、そうそうそう。だから、うん、それをなんか楽しんでる子供を見ても楽しいし、
うん、
あとはまあそのアイスクリーム療法的にやっぱすごい聞き返してくるんですよね。本当にこれこんなに入れていいんとかって。
まあ多いからね、そのちっちゃいカゴって言ってもまあまあ多いですよ。
そうそう、まあ大人にはちっちゃいんですけどね、子供にはポッキーから、うんうん、でそうするとやっぱこう、あ、何回も聞かれるってことはやっぱ自分そこまで信頼されてなかったなってやっぱ気づくんですよ。
なるほどね、
うん、だから駄菓子でまあ子供もまあ結構楽しいし、まあ行ったとしても大体2000円ぐらいなんですよね、そんなに。まあ、っていうのをまあやってみたら面白かったっていう駄菓子療法。まあでもこれね、普通にね、まあ、あの冬休み前とかにやって、まあ、冬休み中ね、この駄菓子じゃあまあそうそうそう、
うん、別にね、今日食べるって話じゃないですからね、そんだけ多いとね。
そうそうそう、うん、まあ、あとね、事前になんかこう言うよりかは、実はそのなんかもうフラッと言ってで、まあ、今から1時間ぐらい使ってこの、
ああ突然ね、
そうそうそう、
突然
過去パンパンにしていいよみたいな、そうそうそう、
なるほどなるほど。
でやった方がまあ喜ぶかなって感じでしたね。駄菓子療法でも結構ね、まあ良かったですね、まあ、そうすると冬休みこれどれ食べようかなみたいなこと言ってくるんですよ、帰ったら。でちょっとで意外にやっぱね、自分で全部一気に食わないから結構そのなんか体験が嬉しかったみたいで、結構ゆっくり食ってくれるんですよね。家にあるお菓子をこうバクバク食べるんじゃなくてね、
うんうんうん、
このちまちま食うんですよ。まだそれもちょっと可愛かったりしてね、そのウォッシュの駄菓子療法っていうのを、そうそう、編み出しました。このその本を読んで、俺もやりて、俺も好きたいって思ったんですよ。
いっぱいありましたね、今年のウォッシュも。
そう、まあもう気が散っちゃってるんですよね、いろいろ。
ということで、はい、以上、竹内拓也とウォッシュのベスト何々、はいでございました。
はい、
はい、じゃあちょっとまあおそらくこれが今年私中盤ほぼエピソードを上げられずっていう感じだったんですけど、うん、今月一つ上げまして、でおそらくこれが最終エピソードになるんじゃないかなという感じで、ポッドキャストは引き続き何でしょう、頻度が落ちたり上がったりしてからも続いていきますんで、うん、皆さんも来年も楽しんでいただければなと思っております。はい。
はい。
では皆様良いお年を。もしも良いお年を。
はい、ありがとうございます。すいません、はい、ちょっと黙っちゃいましたね。
今日は大島中身でした。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。